皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム。今回のテーマは名曲に登場する女性たちということで、曲を聴きながらどんな女性だったのかなということを想像しながらお話ししていきたいと思います。
こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今日はチナリア放送第70回記念の回をお送りしたいと思います。いつもね、10回、20回、30回と10回ごとに特別にゲストを招いて収録してきましたよね。
そうなんですね。で、今回のゲストは
そうでですね、今日はちょっと変わったゲスト、曲の中に登場する女性ゲストの皆様をお招きしたいと思います。霊媒師ではありませんが、チナリアが音楽を紹介しつつゲスト代弁を務めさせていただきますね。ということでよろしくお願いします。わー、パチパチパチパチ。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回までの間にちょっと間が空いてしまったんですね。で、お互いにどう過ごしていたかなどなどちょっとだけ近況報告とかしようかなと思いますけれども、ちなちゃん元気でしたか？
いや、元気でしたよ。あのね、リスナーさんから先週の金曜日、連絡がありまして、チナリアトークルーム開いたけどまだ更新されてないんですよって。
わー、すごい、ね、ある意味感動で、ある意味本当にすみませんでしたなんですよね。
そうなんですよ。だから、あの、楽しみにしてくださっているゲストの方もいたんですよね。でもそれもそのはずで、あの、前回放送できなかった理由というのがあるんですよね。
そうなんですね。で、まず、先月の11月26日金曜日に、あの、ドイツで日独交流160周年記念コンサートという宮殿でのコンサートというのをオーガナイズして、で、無事に終演いたしまして、で、今回なんと初挑戦でクラウドファンディングっていうのをやったんですね。で、そのクラウドファンディングが、皆様のおかげでサクセスになって、もうじきそのリターンでコンサートの動画が限定公開されることとなりますというお知らせが一つ。
あの、主催するっていう主催者側と出演者側っていうだけでね、これものすごい労力がかかるんですよ。
分かってくださって嬉しいです。舞台で演奏するっていうのと裏方っていうのを同時にやるってちょっと、あの、すごい大変なんですよ。本当に切り替えもそうだし、なんか役割がね、いくつもできちゃうので、当日が一番やっぱ大変でした ね。
準備から始まって、それも何ヶ月単位ですからね。
そうで、今回その最短だったんですね。今までの中で一番早く、しかも多くいろんなのを準備して、それが2ヶ月半で全部終わらせたんですよ。で、普通私1年がかりとかでプロジェクトやっていくんですけど、今回はものすごい早くやりました。
そこに付け加えて、
あの、実は先週私親知らずを4本まとめて抜歯したという衝撃的な事実がありまして、でもチナリアトークルームちょっとできなかったんですね。本当にもう大変ご迷惑をおかけいたしました。
あの、日本では絶対ありえないことじゃないですか。ありえなくはないですよ。あの、そういうことやったっていう方もいらっしゃいます。仕事で休みが取れないとかね。だけど、大体、ちょっと刺激が強すぎるので、負担がありますからね、体にも。だから1本ずつとか、2本ずつとか、ね、あの、ゆっくりこう治療していこうってなるじゃないですか。それが
ね、だから親知らずをまとめて抜くっていうのは、こっちでは結構あるあるらしくて、私は初めてだから、へえ、そうなんだぐらいにしか思ってなかったんですね。でもその後が、あ、もうすっごいびっくりしましたね。大変で、あの、発熱とかもしましたし、でももう今はこうしてね、チナリア収録もできたので回復はしてます。大丈夫です。
あ、よかった。じゃあ、はい、今日はこれで70回記念の お話ができますね。
そうそう、本日は音楽のコーナーを随時挟みながらのトークとなりますので、よろしくお願いいたします。それではまずこちらのゲストから、ラヴェル作曲亡き王女のためのパワーのより亡き王女様をお呼びしましょう。まずはこの曲の冒頭部分から少し先までお聴きください。
王女さんはどんな人だったと思いますか？
ラヴェルによると、この題名は亡くなった王女の葬送曲ではなくて、昔スペインの宮廷で小さな王女が踊ったようなパワーヌだとしているんですって。ということは本当に誰かがお亡くなりになって作られた曲なわけではないようなんですよ。よかったよかったと思って。
あー、なるほどね。これ、うん、絶対ね、このタイトルだけでみんなそういうふうに本当は思ってるはずなんですよ。で、私も今実際初めて知ったんですけど、ただね、この音源を聞いてみると、さっき思ったのが、なんかラヴェルこの王女のこと知らないなって感じ
それ面白い。あのね、この曲はこうちょっと歴史上の特定の王女様に捧げられて作られたものではなくて、やはりラヴェルがパリのルーブル美術館を訪れた時にあった17世紀スペインの宮廷画家ディエゴ・ベラスケスという人が描いたマルガリータ王女の肖像画からインスピレーションを得て作曲したという諸説もあるんです。
なるほどね、諸説ってことですけど、なんかね、聞いてると、ああ、こんな王女様がいたらいいのになみたいに聞こえるんですよね。
わかる。やっぱ高貴だなと思って、とっても慎み深くて控えめな女性のイメージだったんですね。奥ゆかしいというか、うん、気品があって口数も少なそうだし、穏やか厳かそんな感じ。
あ、そうそうそう、キャハハとか笑わないタイプで、で思ったのが、なんかロイヤルブルーが似合いそうだね
、うん、あのふっと微笑む感じね、恥じらいとかもちょっと感じるし、私 この人すごい優しい方だと思いますね。なんとなく慈愛に満ちているような、ほんの些細なこととかでも感謝してそうなイメージだなとか。
そうですね、あ、なかなかいい王女様だな、
うん、なんか珍しいですよね。高貴な王女様だったらもう少しわがままな、ね、イメージとかそういうの持ちそうだけど、この曲からはほとんどそういった自己主張が感じられなかったですね。
なるほどね。え、ちょっと一瞬そのなんだっけ、なんていう絵画だっけ。
宮廷映画家のディエゴ・ベラスケスさんのマルガリータ王女、
すぐ出てきた。マルガリータ王女ベラスケス。おー、なるほどね。
まあ、ちょっと若いよねその絵はね。だけどこの方が大人になった、うん、そんな雰囲気かなって。子供の音楽じゃないもんねこれ。
うん、そうだね、うん、なんかしっとりとした大人の女性って感じ。
そう。次のゲストはシューマンの謝肉祭カーナバルというピアノの大曲の中に出てくる女性2人を同時にお呼びしました。お一人目はキアラさん。キアラは後にシューマンの妻になったクララ・ヴィークのイタリア風の呼び名で、正確にはクララ・シューマンのことです。続いてエストレラさん。彼女は本名エルネスティーネで、シューマンの実らなかった恋のお相手さんだそうです。まずはクララさん、そしてエルネスティーネさんお二人をお聞きください。曲の印象からどうですか。
曲の印象ね、2人とも情熱的で、キアラさんの方はね、なんか細かいことにうるさそう。例えば四角いテーブルをなんかそこ拭いといてって言われて、シューマンが分かったって言って雑巾持ってくるくるくるくる、円を描くように掃除してたら、そうじゃない四角いものは四角く拭くとか言って怒ってそう。
あー、なるほどね。なんかね、言ってる意味はなんとなくわかる。こうちょっと一つ夢中になると、そのことに一途になってしまいそうな曲調だなって思ってて、私もモチーフを4度も繰り返して、ほらどんどん思いが膨れ上がっていくっていう、そういうようなシーンがね、タンタタンティタンタタンタタンタタンタタンタタンタみたいなね、うん、なんかその感情表現は結構豊かな方だなと思いましたね。
なるほどね。
シーンが強い感じもするし、中間部分はちょっとね、彼女の人間的な部分が見えたかなって、こう温度っていうかね、温かさのようなものもちょっと伝わるけど、一瞬ね。あとはちょっと我慢強いタイプなのかなとか、なんか言えずに抱え込んじゃいそうなのかなとかね、そんな感じかな。
うん、そうだね。うん、タンスの角に足の小指ぶつけても、誰にも言わないで我慢してそう。
一人で耐えてうーみたいな。
エルネスティーネさんの方は、 なんかこうちょっと面倒くさい人っぽいですよね。
ああ、わかる。ああ、わかるな。なんかちょっと大胆で急に夢見る乙女チックな部分とか。
ゆりやさんがそれ言うとすごい優しく聞こえるっていうか、優しい表現で言ってくれるじゃないですか。なんか私このエルネスティーヌさんのことを聞いて思っちゃったけど、なんか一緒にドライブとかしてたら途中でやだ私こっち行きたいとか、なんかそこ曲がれねえよっていうところで左とか行ってきそう。
うわー、なんかわかるな。捕まえようとするとふわっと飛んじゃう蝶々みたいなイメージもありますよね。気まぐれなんかな。
そうですね、そうそう、気まぐれ。それ
ねえ、聞いて。シューマンがクララさんの前に恋愛関係になった女性がエルネスティーヌさんだったんですね。で、クララのお父さん、ウィークの新しいお弟子さんとして住み込むようになった彼女とシューマンが恋に落ちて婚約するまで至ったんですよ。でも彼女の家庭の事情などから破談になって、で、この恋愛から生まれたのがこのね、ピアノの対局カーナバル、シャニクサイっていう曲なんですって。
なるほどね、
うん、カーナバルではエルネスティーネさんの故郷の町、アッシュっていう名前がドイツ音名の、まあ、ドとシとラのフラットの音に基づく音の文字で暗号のように散りばめられたりしてって、ちょっとね、なんか謎解きっぽいそういう曲がタイトルになってたりとかするんですよ。再会とか告白とかそういうタイトルも出てきたりするし、あとクララが曲のタイトルに登場してるから、エルネスティーネさんとの恋愛が終わるとシューマンの恋愛対象がクララさんへと向かいますから、この曲を書いていった時にはクララさんはかなり気になる存在だったんでしょうね。
なかなか厄介な人ですね。
いやはや、まるで映画のようなゲストさんたちでしたね。クララさん、エルネスティーネさん、ありがとうございました。
はい、では続いてカルメンさんにお越しいただきましょう。
はい。いやー、これ、ね、カルメンに出てくる曲って全部かっこいいんですよね。私大好きで、あのカルメンさんが歌っているアリア、ハバネラっていう曲もあるんですね。で、そちらの方もちょっとご紹介したいと思います。みんなね、名曲なのでご存知の方も多いかなと思います。時間のない方のための簡単な30秒あらすじということなんですけど、このオペラカルメンは真面目な兵士ボセは自由に生きるジプシーカルメンに恋をします。そのことでホセの人生は大きく狂い始めます。二人は結ばれますが、気の変わりが早いカルメンはすぐにホセを捨てて別の男性のところへ行ってしまいます。失恋し 嫉妬に狂ったホセがカルメンを殺してしまったところで幕が下ります。じゃんじゃん。
おお、多分日本一早くて分かりやすい解説でしたね今の
これあれですよ、インターネットの引用です。カルメンさんの気まぐれ度目立ちますよねこれね。だいぶ
あのかなりそのテンポもそのインテンポって音楽用語だと言うんですけど、きっちりしたテンポではないんですよね。インテンポではなくて、うん、あのすごくこうゆったりとしてみたり、こう結構自由なテンポですし、うん、確かに気まぐれ感出てますよねこれ。
あの半音下がってくるさ、この具合がちょっとお色気たっぷりね、危険な香りしてきますよね。
うん、危ない感じしますね。
曲はかっこいいと思うけど、ちょっとやや独特しさがあるというかね。自由奔放とか、ね、そういう女性ってモテるんですかね、実際どうなんでしょうね。
なんか捕まらない感じが釣りと似ててこうワクワクするんじゃないですか。
この狩りの精神をかきたてられるみたいな、そんな感じなのかしらね。容姿とかどうだったんでしょうね。やっぱ美人さんなのかな。
想像ですけど、髪の毛くるんとしてそうな感じ。
ちょっときつめのパーマっぽい感じ。違う。
なんかね、くるんくるんとちょっとセミショートぐらいの長さまでくるんくるんって巻いてそうな。
なんかほら、カルメンさん結局刺されてしまうじゃないですか。ちょっと悲しい結末ですよね。いくら魅惑的で自由奔放でもやっぱり恨みを買わない行動することって大事ですよねって思っちゃって。
あ、そうですね。だからカルメンもカルメンでずっとそういう刺されるような行動をしてきたんですよ。
そうね、もう少し賢く振る舞っててほしかったなとかね。ほらツンデレのツンが強すぎるとさ、バランスとか危ういですよね。
これオペラですから、やっぱりそのツンとか独特しさとか、なんか悪が強いようなキャラクター出しとかないと、もう平和って感じになっちゃって、ワクワクさがちょっと欠けちゃうんじゃないですか。
なんかすごくあの聖女みたいなキャラのオペラの主人公もいることは言いますけど、カルメンはその真逆タイプですよね。
どう間違ったってこのオペラはサザエさん系じゃないわけですよ
まあそのカルメンさんの強い魅力と個性が今でも人々を魅了してやまないんですからね、すごいことですよね。
ああ、これ音楽もかなりありきだなって感じしますね。
そう、これからも皆さんを魅了し続けてくださいねということで、カルメンさんありがとうございました。パチパチパチって、
はい、
さて次のゲストは前回にも登場いただきましたベートーベン作曲のエリーゼさんです。冒頭部分をお聞きください。出てきた女性陣の中ではとてもお若いイメージなんですけど、どうですか。
そうですね、一番若いんじゃないですか
一番若そうですよね、前回のエリーゼのお話をさせていただいた時は、音楽占いの時ね、男性目線のエリーゼだったんですね。で、今日はそのエリーゼさんご自身に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。ちなちゃん、エリーゼさんどんなお人でしょうか。
なんかこれ前回確か小悪魔系の女の子じゃないかっていう話になったんじゃなかったでしたっけ。
そう、なんかね、あの見た目は清楚系なんだけど、 勝手にね想像して、この子もちょっとやや危険な香りしてきますよね。
うん、あのどうしても半音って言うんですけど、あのティラリラリってこの揺れる感じね、うん、なんかどっちなのみたいな、こういう音使う時ってなんかこう不安要素を煽ったり不安定な表現をすることが多いですもんね。
そうなんですよ、あの冒頭の半音の上がり下がりするとこで物語ってますよね。もうね、性格は外見的にはおとなしめで、で普通に親切で、なんだろう、評判もいい子そうな感じ、ルックスは文句なしに可愛いと思う、守ってあげたいって思わせちゃう感じとか。
そうだよね、守ってあげたいって思わせなかったらベートーベンもわざわざ曲書かなかっただろう
隠れ甘え上手さんかなと思ってます、密かに。
なるほどね。
うん、髪の毛はね、長くてさらっとしたストレートな感じがイメージ的に入ってくるんだけど、私は
あのなんかトリートメントとかしてそう
でおかっぱとかショートヘアじゃないよね、絶対にね、長い髪。
あ、違う違う、
うん、ね、一つわからないのがね、この子内気それとも社交的、どっちだろう。
内気に見えて社交的。
あっちゃーおとなしめに見えて内なる炎がボーボー燃えてる感じとか。
うん、あのだから知ってるのよ、周りからあの子は若くて可愛いって思われてることをよく分かっているので、うん、あえてこう静かに過ごしておいて、でも本当はよく見てるから。
ああ、なんかあの中間部分から後半にかけて彼女のパッションがどんどんにじみ出てくるじゃないですか。で、まあ、前回エリーズは実は小悪魔だったという事実は判明したんですけど、まあ、エリーゼさんそのところどうお考えなんでしょうね。エリーゼさん、黙秘されましたあのね、エリーゼは賢いと思います。
あ、そうですね、そういう言い方ができますね。
うん、何気にカルメンさんみたいに人生しくじったりしないと思うんですよ。
あ、しないしない、刺されるようなことしない。
大物になりそうな器を感じます。
そうですね、実際大物に曲書いてもらってるしし
かもほら、あの小さい子にまで愛されちゃうみたいなね。
みんな大好き、
うん、大好き、みんなに愛されてますよね、あの曲ね。いや、素晴らしいですね、エリーゼさん、ありがとうございました、エリーゼさん。はい、ではでは次のゲスト、じゃんじゃん行きましょう。今度はドビュッシーの甘い色の髪の乙女さんをお呼びしましょう。じゃあまずお聞きください。
Thank you.
がですか？彼女はどんな方でしたか？
すごく上品でピュアな感じがします、
うん、この甘い色の髪の乙女さんはエリーゼさんと比べると純情ですよね。だいぶ、なんだろう、私の中のこの曲を聴いたインスピレーションなんですけど、なんかまずは後ろ姿だったんですよね。なかなかこっち向いてくれない感じの恥ずかしがり屋さん的な。でエリーゼさんの髪がね、サラサラストレートヘアだったとするじゃないですか。でそうするとこっちはなんかこうナチュラルウェーブかかってる感じの長い髪なんですよね、私的に。
わかる、それ。で甘い色の髪ってどんな色って思う方いらっしゃると思うんですけど、これ一応補足しておきますと、ミルクティーをずいぶん薄めたような色なんですね、
うん、ね、まあ栗毛の方がもうちょっと濃い感じかな、もうちょっと薄い、
ね、そうそうそう、だから栗毛とブロンドのちょうど中間で、どっちかっていうとちょっとブロンドよりかなっていう。
そうそう、なんかそういうのフランスの役を見るとそういう風になるらしいね。この曲ね、19世紀フランスの象徴派詩人ルコント・ド・リルさんの詩にドビュッシーがインスパイアされたって伝えられてて、でその最初の一節を紹介しますね。この詩の一節、紫馬小屋市の花畑で歌うのは誰？この冷たい朝に。それは甘色の髪の乙女、さくらんぼ色の唇をした美しき乙女。空から光が差し、ひばりとともに愛の天使が歌った。神の気配をたたえ君の口元、ああ可愛い君、キスしたくなるほど長いまつげ、綺麗なおさげの乙女よ、花咲く草原でおしゃべりしないかい。空から光が差し、ひばりとともに愛の天使が歌った、なんですって。なんかため息出ちゃいますよね、
うん、
優雅で庭園とかにいそうな雰囲気がしてきます。
なんかそう、さっきウェーブが髪の毛かかってるようなって言ってたじゃないですか、
うん、
お酒を三つ編みにしているお酒であるとすれば、それをほどくとウェーブかかりますよね。
あ、そうそうそうね、そうですよ。あとなんかひばりと一緒に歌うっていうことは声も美しいんだろうなとかさ、あと彼女は生っ粋のお嬢様ですね。あとね、詩とは別に絵画についてもドビュッシーがインスピレーションを受けたものがあるって言われてて、その一つがルノワールの絵画のイレーヌ城の肖像。
イレーヌ城の絵画、あー、はいはいはいはいはい、わかった
ね、ドンピシャ。私も個人的なイメージではお下げじゃなくてこっちの肖像画のイメージでしたわ。
絶対絶対読書とかしてインドア派ですよね。
あ、インドア派ね、そうそう。なんかもうほら日傘とかさしちゃいそうだもんね、色白で、
うん、そうそうそう、一緒にバーベキュー行こうとか言って山登りしようとか言ってもなんかうーんとか言って、
あ、私お家で本を読んでいた方がよろしいかと思いますみたいな。
ほんとそれ、
うん、でもさ、ドビュッシーさんもこの肖像画を見てインスピレーションを受けたってことは、やっぱり彼の中でもお下げじゃなかったっていうことですよね。
そうですね、そうじゃなかったんだよね、きっと、
うんうん、なんかね、この曲ってついでに背景もロノアールの絵画のようだなって思いますね。
そうですね、
うん、素敵な女性にゲストに来ていただいて光栄でしたね。はい、
はい、
最後のゲストいきましょうか。モーツァルトのオペラ魔笛より夜の女王さんです。はい、こちらの音源をお聞きください。
Thank you.
はい、どうぞ。ユリアちゃんどうでしょうか。
インストルメンタルでちなちゃんに急遽打ち込みをしていただいたんですね、この音源で。歌詞の方なんですけど、なんか復讐の炎は地獄のように我が心に燃え、死と絶望が私の周りで燃え上がる。ザラストロの死の苦しみを与えなければお前はもはや私の娘ではない。聞け復讐の神よ、母の誓いを聞けって歌ってるんですよ。夜の女王様が娘であるパミーナさんに宿敵ザラストロを殺すように命じているという場面なんですね。
ああ、もうすごい怒ってるんですよね、うん、この曲。
とにかく怒ってますよね。そう、なんかその音景にはコロラトゥーラ技法っていうのが多く取り入れられてて、その夜の女王様の復讐心がこうちょっと強く感じられるというか、まあ、高笑いをしながら嘲笑って、でなんか、まあ、それは時折嘆きにも聞こえるし、何気に自分を苦しめているかなっていう印象ですね。
なるほどね。あのタッタッタッタッタッタッタッタッタのこの同じ音の連続っていうのが、なんかその高笑いにも聞こえるし、うん、その怒ってる時のプッシュしてる感じもしますね。
そうね、なんか迫ってくる感じね。結局夜の女王様はね、最後ザラストロたちに復讐をしに現れるんですけど、雷とともに地獄に落ちちゃうっていう結末なんですよ。破滅しちゃうんですよ。まあ劇とかに出てくる悪役にもそれ相応の理由っていうものがあるはずなんですよね。まあ復讐心に生きがいを感じるっていうのはちょっと問題ありかなとも思うんですけど、何か理由があるんでしょうね。で、何が彼女をそうさせてしまったのかなとかちょっと考えちゃいますけどね。
うん、なんかね、あの一回これって思ったらそれ以外のことが見えてなさそうなタイプに見えるんですよ。
うんうんうんうん。
だから悪く言えば周りが見えなくなってしまう。もう本当に復讐って思ったらもうそれ以外に考えつかないって なっちゃうようなタイプかもしれないんですけど、うん、あのこれちょっと卓越ながら夜の女王さんにアドバイスをするならば、うん、そういう強いこだわりとかもうここしか見えないみたいなところを例えばお菓子作りとかに生かしていただくといいのかなって。
わかるわかる。ちょっとターゲットを変えてみると急に人生変わりそうですよね。
うん、そうそうそうそう。だからちゃんと分量きっちり測ってね、1ミリグラムともぶれない、そういうぐらいの分量を測ってきっちりやるような感じの人だったらすごくいいパティシエになるようなタイプだと思うんですよね。
あー、じゃあこの人あのポテンシャルありますよね。極めちゃうポテンシャル。だってさ、復讐心にそんなに燃えて、まあその彼女のブームが復讐だっただけなことで、ターゲットが変わればかなり極めそうですよね。
そうなんですよ。だって大体もう夜の女王になっちゃってますからね。
あ、
もうすでに極めてるっちゃ。
もちろんすぎるそれ。
そう、もう極めてるっちゃ極めてるんですよ。
なるほど。だってさ、このコロラドゥーラすでにすごいですよね。なんか私もオペラ劇場で生で聞いたことあるんですけど、これ鳥肌立ちますよ。人間の出せる声の域を超えてますから、すでに極めてますよね。
うん、そうそうそう。
私はね、何度か聞いたことあるんですよ。ミュンヘンとかいろんなあのドイツのオペラでみんな完璧に歌ってましたからね。すごいよ。
さすがだな。で、大体これ歌う人って背丈小さくありません？
あ、ちっちゃい。
あ、そうそうそう、細いとか小さいとか、あれ声帯の長さに関係があって、声帯が短い人、身長が低い人っていうのが結構声、高い声が出せる傾向にあるみたいですね。
なるほどね。
というわけで、うん、今回は7名のゲストの方にお越しいただきました。
はい、もう特にね、夜の女王様のお声は本当に無敵かと思いますね。ありがとうございました。はい、それでは次回のテーマは2021年今年を振り返ってということになります。いろいろあった年なので、どんな感じで今年を過ごしてきたか、皆様とまたラジオでお会いできることを楽しみにしております。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしてます。
はい、皆様今日もありがとうございました。
はい、それではまた。
はい、またね。